僕は腹が立ってきた。そして妹に言ってやった。元はって言えばお前が悪いんだよ。お前がいつかプチなんか言えないの、あっち行けって言ったじゃないか。ああ、それは冗談に言ったんだわ。冗談だったらいけないよ。それでポチがいなくなったんじゃないことよ。そうだい、そうだい。それじゃあなぜいなくなったんだか知ってるかい？それ見ろ。あっちに行けって言ったってポチはどこにも行きはしなかったわ。そうさ、それはそうさ。ポチだってどうしようかって考えていたんだい。でも兄さんだってポチをぶったことがあってよ。ぶちなんてしませんようだ。いいえ、ぶってよ、本当に。ぶったって嫌い、ぶったって。ポチが僕のおもちゃをめちゃくちゃに壊したから、ポチがキャンキャンというほどぶったことがあった。それを妹に言われたら、なんだかそれが元でポチがいなくなったようにもなってきた。でも僕はそう思うのは嫌だった。どうしても妹が悪いんだと思った。妹が憎らしくなった。ぶったって僕は後で可愛がってやったよ。
私だって可愛がってよ。
妹が山の中でしくしく泣き出した。そうしたら弟まで泣き出した。僕も一緒に泣きたくなったけれども、悔しいから我慢していた。なんだか山の中に三人きりでいるのが急に怖いように思えてきた。そこへ女中が僕たちを探しに来て、うちでは僕たちが見えなくなったので心配しているから早く帰れと言った。女中を見たら妹も弟も急に声を張り上げて泣き出した。僕もとうとうむやみに悲しくなって泣き出した。女中に連れられて家に帰ってきた。まああなた方はどこをうろついていたんです。ご飯も食べないで、そして三人ともそんなに泣いて、とお母さんは本当に怒ったような声で言った。そして握り飯を出してくれた。それを見たら急に腹が空いてきた。今まで泣いていてすぐそれを食べるのは少し恥ずかしかったけれども、すぐ食べ始めた。そこに焼け跡で働いている人足が来て、ポチが見つかったと知らせてくれた。僕たちもだったけれども、おばあさまやお母さんまで大騒ぎをして、どこにいましたと尋ねた。ひどいけがをして物置の陰にいました、と人足の人は言って、すぐ僕たちを連れて行ってくれた。僕は握り飯を放り出して手についてるご飯粒を着物で払い落としながら大急ぎでその人の後から駆け出した。妹や弟も負けず劣らずついてきた。半焼けになった物置が平べったく倒れている。その後ろに三、四人の人足がかがんでいた。僕たちを迎えに来てくれた人足は、その仲間のところに行って、おい、ちょっとそこをどきな、と言ったら、みんな立ち上がった。そこに、ポチが丸まって寝ていた。僕たちは夢中になって、ポチと呼びながら、ポチのところに行った。ポチは、身動きもしなかった。僕たちはポチを一目見て驚いてしまった。体中をやけどしたと見えて、ふさふさしている毛がところどころきつね色に焦げて、泥がいっぱいこびりついていた。そして頭や足には血が真っ黒になってこびりついていた。ポチだか どこの犬だかわからないほど汚くなっていた。駆け込んでいった僕は思わず後ずさりした。ポチは僕たちの来たのを知ると少し頭を上げて血走った目で悲しそうに僕たちの方を見た。そして前足を動かして立とうとしたがどうしても立てないでそのまま寝転んでしまった。かわいそうに落ちてきた材木で腰骨でもやられたんだろう。何しろ一晩中キャンキャン言って火の周りを飛び歩いていたから疲れもしたろうよ。見ろ、あそこからあんなに血が流れたら。人足たちが口々にそんなことを言った。本当に血が出ていた。左の後足の付け根のところから血が流れて、それが地面までこぼれていた。いたわってやんねえ。おりゃ、やだ。そんなことを言って、人足たちも看病してやる人はいなかった。僕はなんだか気味が悪かった。けれども、あんまりかわいそうなので、コアゴは遠くから頭を撫でてやったら、鼻の先を震わしながら目をつぶって頭を持ち上げた。それを見たら、僕は汚いのも気味の悪いのも忘れてしまって、いきなりそのそばに行って、頭を抱えるようにしてかわいがってやった。なぜこんなかわいい友達を、一度でもぶったろうと思って、もうポチがどんなことをしても、ぶつなんて、そんなことはしまいと思った。ポチはおとなしく目をつぶったままで、僕の方に頭を寄せかけてきた。体中がブルブル震えているのがわかった。妹や弟もポチの周りに集まってきた。そのうちにお父さんもお母さんも来た。僕はお父さんに手伝ってバケツで水を運んできて、きれいな白いきれで静かに泥や血を洗い落としてやった。痛いところを洗ってやるときにはポチはそこに鼻先を持ってきて洗う手を押しのけようとした。よしよし、静かにしていろ。今きれいにして傷を治してやるからな。お父さんが人間に物を言うように優しい声でこう言ったりした。お母さんは人に知れないように泣いていた。よくふざけるポチだったのに、もうふざけるなんてそんなことはちっともしなくなった。それが僕にはかわいそうだった。体をすっかり拭いてやったお父さんが、怪我がひどいから犬の医者を呼んでくると言って出かけていった留守に、僕は妹たちに手伝ってもらって藁で寝床を作ってやった。そしてタオルでポチの体をすっかり拭いてやった。ポチを寝床の上に寝かしかえようとしたら痛いと見えて初めてひどい声を出して泣きながら噛みつきそうにした。妊婦たちも親切に世話してくれた。そして板切れでポチの周りに囲いをしてくれた。冬だから寒いから毛が濡れていると随分寒いだろうと思った。医者が来て薬を塗ったり飲ませたりしてからは人足たちもお母さんも行ってしまった。弟も寒いからというのでお母さんに連れて行かれてしまった。けれどもお父さんと僕と妹はポチのそばを離れないでじっとその様子を見ていた。お母さんが女中に牛乳で煮たおかゆを持ってこさせた。 ポチは喜んでそれを食べてしまった。火事の晩から3日の間、ポチは何にも食べずに辛抱していたんだもの。さぞおかゆがうまかったろう。ポチはじっと丸まって震えながら目をつぶっていた。目頭のところが涙で始終濡れていた。そして時々細く目を開いて僕たちをじっと見るとまた眠った。いつの間にか寒い寒い夕方が来た。お父さんがもう大丈夫だから家に入ろうと言ったけれども、僕は入るのが嫌だった。夜通しでもポチと一緒にいてやりたかった。お父さんは仕方なく寒い寒いと言いながら一人で行ってしまった。僕と妹だけが後に残った。あんまりよく寝るので死んではいないかと思って小さな声でポチやと言うと、ポチはめんどくさそうに目を開いた。そして少しだけ尻尾を振ってみせた。とうとう夜になってしまった。夕ご飯でもあるし風邪をひくと大変だからといって、お母さんが無理に僕たちを連れに来たので、僕と妹とはポチの頭をよく撫でてやって家に帰った。次の朝目を覚ますと、僕は着物も着替えないでポチのところに行ってみた。お父さんがポチの脇にしゃがんでいた。そしてポチは死んだよと言った。ポチは死んでしまった。ポチのお墓は今でもあの乞食の人の住んでいた森の中の寺の庭にあるかしらん。定本、角川文庫、一房のぶどう、1952年、昭和27年3月10日、初版発行。1968年、昭和43年5月10日、改版、初版、発行。1990年、平成2年5月30日、改版、37版、発行。著者について、1878年3月4日、東京小石川水道町に生まれる。東北帝大農科大学で教鞭を取る傍ら、1910年、白樺に同人として参加。カンカン虫、ある女のグリンプスなどを発表する。1916年、結核を病んでいた妻が死に、さらに父が亡くなったことから教鞭を辞し、本格的に文学生活に入る。カインの末裔、生まれいずる悩みなどが代表作。1923年6月9日、人妻の畑野明子と軽井沢の別荘、上月庵にて上司。